お祈りいたします。目を閉じてください。このようにいつまでも残るのは信仰と希望と愛である。その中で最も偉大なものは愛である。天地の主なる神様、私たちを愛してくださり、ご自身の一人子を十字架にかけ、私たちの罪をその上にすべて乗せて、罪を除き、信じる者に魂の救い、永遠の命を与えくださり、また神の子としてくださり、感謝いたします。今日はこの教会、年に一度のファミリーで、この礼拝、そしてこの後に行われるコンサート、その中に、主なる神様のご臨在と導きがありますことを感謝いたします。どうぞ兄弟姉妹一人一人が心を開いて、どうぞこの神様の愛を豊かに受けることができるように助けてください。今から語ります御言葉を神様祝福してくださいますように、はじめに感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。じゃあ皆さん元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
今日はクライストチャーチ久留米のファミリーデーにようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。5月5日は子どもの日、5月第2日曜日は母の日、そして今日6月第3日曜日は父の日。この教会ではこの3つの日を合わせて毎年この時期にファミリーデーとし、家族お友達を招いての催しを行っています。今年は本田律子さんを招いて、この一部の礼拝の後コンサートを行います。本田律子さんには8年前です、2006年6月19日にもファミリーデーにお招きしました。皆さんの中にはその時においでになられた方もおられるでしょう。今からしばらく聖書の中からお話をします。これは夫婦の、ね、夫の妻に対する愛の物語です。聖書を持っている人は旧約聖書のホセア書というところを開いておいてください。1352ページです。昔々キリストが生まれる700年以上も前のこと、結婚したばかりの若い男女がいました。花婿の名はホセアといい、彼は信仰深く誠実な人物でしたが、彼の両親はこの結婚には反対していました。周りの人も大変この結婚に驚きました。それは花嫁のゴメルにはありとあらゆる噂がささやかれていたからです。作家サマセット・モームが書いた人間の絆という本があります。皆さんの中に読まれた人もおられるでしょうが、このホセアの話はその内容によく似たストーリーです。ちなみに聖書のことをバイブルと言いますが、バイブルとはThe book of the books of books、 本の中の本という意味。世界中の小説物語の多くのテーマはこのバイブルから出ています。それは聖書は人間の本性をありのまま描写している書物だからです。サマセット・モームもこのホセアの物語よりヒントを得て小説を書いたのかもしれません。ホセアの話に戻ります。この若い夫婦は結婚当初はとても幸せそうでした。まもなく二人の間に男の子が生まれ、名前をイズレールと付けますが、その頃から若い妻は落ち着きを失い始め、ある夕方妻は家に帰ってきませんでした。夫ホセアは心を痛めながら赤ちゃんの世話をし、私の愛が足りなかったのだろうかと心を悩ませました。まもなく二人の間に次に女の子が生まれ、 3番目に男の子が生まれますが、近所の人たちは多分2人の子供ではないのではないかとひそひそ噂をしました。それは女の子の名前にロ・ルハマ、これは愛されないという意味です。そして男の子にはロ・アミ、私のものではないという名前が付けられたからです。そのことはホセア書1章の6節から9節に書いてあります。若い妻ゴメルが家に戻らない日がだんだん増えていきましたが、誠実な夫ホセアは妻をとても愛していましたので、黙って苦しみながら子供たちの面倒を見ました。ある時から妻は全く夫のもとに帰ってこなくなりました。愛人と逃げてしまったという噂が広がり、夫からよりも愛人たちとの方が甘い生活が送れると期待していることが知れ渡りました。このようなことは今日の社会でも起きていることですが、2700年以上も前に書かれた聖書にはこのようなことが書かれているのです。人間の本性というものは2700年前も今も変わっていません。ですから聖書は現代の私たちの問題を取り扱っているのです。なぜゴメルは夫ホセアのもとを去ったのでしょう。はじめ二人はとても幸せな時期を過ごしましたが、長男が生まれてからゴメルにとって毎日家事とおむつの交換だけ、過去の自分の生活に比べあまりにも単調でした。ゴメルには妻の役割に適応する努力と忍耐が必要だったのですが、彼女にはまだそのことが備わっていませんでした。人は結婚するためには人間として成長することが絶対条件なのです。やがて古い禅の生活がゴメルをそそのかし始め、ゴメルは刺激と変化を求めて夫のもとを去っていきました。しかし聖書は人間の幸せは刺激的な外面の生活ではなく、創造なる神との平和な関係にあると語っています。悪い習慣をやめるのは誰にとってもとっても困難なこと、その期間が長ければ長いほど引きつける力も大きく、この鎖を断ち切るには強い意志と動機、外からの働きかけが必要です。先週の木曜日12日ですが、元ヤクザで今はクリスチャンとなったミッションバラバのチームがこの教会に来て証しをしてくださいました。覚醒剤にどっぷりつかり幻覚に苦しむ日々、抜け出そうと何度も失敗し同じことの繰り返し、そんな生活から抜け出すことができたのは自分の力ではない、クリスチャンである妻の祈りとそれに応えてくださった神様の助け以外に考えられないと、そのように証ししておられました。元の生活に戻っていった妻ゴメル、夫ホセアは悲しみのあまり取り乱し心の底から傷つきました。妻にはブドウ酒、食料品、そして金や銀も与えていましたが、妻はそれらを自分の愛人たちのために使っていたことが分かったのです。皆さんはこの話を聞いてどのように思われるでしょうか。これは今から2700年も前に実際に起こった夫婦の話です。ですが聖書はこのことを通して一つのことを今日の私たちに語りかけています。それはゴメルが夫ホセアに心から愛されているにもかかわらず、夫のもとを去ったように、 私たち人間も神様から愛されているにもかかわらず、人間の欲望と自分本位のゆえに愛なる神様のもとから去ってしまいました。先ほど私たちは賛美しました。君は愛されるために生まれた。そのプログラムにはその歌詞が書いてありますが、君は愛されるために生まれた。今も聖書に神は愛ですとあります。ヨハネ第一の手紙4章8節です。愛は必ず愛の受け手を求めます。夫婦が子供を作るのは自分たちの愛を受け取ってくれる相手を求めるからです。ペットを飼うのも同じ理由です。愛の塊、愛そのものであられる神様はご自分の愛を受け取る対象として私たち人間をお作りになりました。人は愛されるために生まれたのです。しかしながら神に愛されているにもかかわらず、私たち人間は創造者であり命をお与えになった神を知らず、神を認めず、神に従おうともしません。ここに今日の人間の悲劇があります。ホセア書の4章1節の後半から3節、聖書は今の時代を、ね、このように語っています。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥と共に打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。神から離れた人間はちょうど親を知らない子供孤児のよう。神様はあらゆる手段を用いて私たちに手を差し伸べ、再び神との交わりを回復したい、神の愛を受け取ってほしいと心から願っておられます。夫の愛を捨てて愛人のもとへ走ったゴメル。しかし夫ホセアには一つの確信がありました。愛人のもとでは決して妻は幸せにはなれない。同じように神から離れた人間は何を求めても心の平安を持つことはできません。愛人や偶像では神に作られた人間を幸せにすることはできないのです。束の間のスリルはすぐに過ぎ去ります。人の心に焼け跡のような虚しい思いが残ります。実際に偶像は人間の自由を奪い、作られたものに使えるという奴隷状態にまで品位を落とさせてしまいます。人間が狐より優れているはずがありません。狐が人間より優れているはずがありません。それがまさに哀れなゴメルに起こりました。彼女が走った愛人は彼女を奴隷として売り、お金をお金に換え、彼女は朝から晩まで強制労働、おそらく売春宿だと思われます、働かされました。その時彼女は3人のまだ幼い小さな子供たちと自分を愛し誠実を尽くしてくれた夫のことを思い出し、ようやく自分のことを恥じ深く後悔したことでしょう。偶像は必ず私たちを失望させます。イエス様より優先順位を先にしている人や物が実は悲しみと苦い失望をもたらすことに遅かれ早かれ気づかされることになります。このゴメルのことを書いた本の中に このような部分があります。お読みいたします。愛はすべての人間にとって前提条件となります。私たちは皆何よりも純粋で肯定的で許してくれる愛を求めています。あらゆる欠点を持ったままで愛されることを私たちも誰もが心の中で密かに期待しています。たとえ自分自身をよくよりよく変えられない時にでもやはりそうです。そしてもし無条件の愛を得られなければ、お金や力、フリーセックスや最高級の車といとも簡単にその代わりになるものを探し始めます。しかし代替品は決して心を満足させてはくれません。それはホセアの妻と妻の例を見ればはっきりとわかります。そして私たち一人一人は自分の経験からもそのことがわかるでしょう。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。第一コリント13章13節の御言葉です。ゴメルを愛していた夫ホセアは、妻の哀れな状態を知り、妻を奴隷から買い戻すことにいたします。聖書ホセア書の3章の2節3節のところです。このように書いてあります。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところにとどまって、もう姦淫をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。夫ホセアに買い取られるまではゴメルは、このような自分を夫はもう愛してはくれないだろうと思っていました。しかし再び夫のもとに買い戻されて、ゴメルは自分がどれほど誤解していたかに気がつきました。夫を裏切り、愛人のもとに走り、夫が与えてくれた金や銀を愛人に貢いだにもかかわらず、捨てられ奴隷に売られ、売春宿に働かされていたゴメル、その裏切りと罪の大きさにもかかわらず、ホセは本当に自分のありのままを愛してくれていたのだと、ね、気がつきました。夫ホセアは妻にされたすべての罪を許し、最初からやり直そうと思いました。そして妻の罪の結果と彼女が家族にもたらした恥を自分が担おうと決心しました。これがホセア書の愛の物語の内容です。ホセアという言葉の意味は、主は救いたもうという意味。これはイエス・キリストのイエスと同じ意味、救い主という意味です。ホセアが妻ゴメルを愛し、妻の裏切りと罪を全て自分が負い許したように、イエス・キリストは私たちが愛なる神様、創造者なる神様から離れ、偶像を拝み、神様の前に犯した罪の全てをご自分が一人負って十字架にかかり、恥と罪の全てを一人受けて私たちを許してくださいました。ホセアはイエス・キリストのタイプ、そしてゴメルは私たち人間のタイプです。今日のプログラムの中に一つの聖書の御言葉が記されています。これはヨハネ3章16節、上の方に書いてありますが、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これは聖書の中の聖書と言われる言葉、聖書全体を一つの言葉に要約するとこの御言葉になるということです。今日の説教のタイトルは、ホセア書2章7節の、私は言って 初めの夫に戻ろうとしました。初めの夫、天地を作られた神様は愛を持って私たち一人一人をお作りになり、今も変わらず愛しておられ、愛するあまりご自分の一人子をこの世に遣わし、十字架の苦しみをキリストに負わせ、私たちの罪を取り除いてくださいました。キリスト教の教会にはどこにでも必ず十字架があります。この十字架は神の愛とイエスキリストの許しの象徴です。ゴメルを愛したホセアのように、どんな状態になっても変わらず私たちを愛してくださり、そのまま受け入れてくださる天の父なる神様、私たちの罪をすべて一人負って十字架にかかってくださったイエス・キリスト様、今日おいでになった皆様全員がこの愛を知るものとなりますように、心から願い、私の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。ここにおられる皆さんは全員愛されるために生まれました。神の愛を受けるために人間は作られたのです。しかし神から遠く離れ愛を知らなかった私たちのために、キリストはその仲立ちとなってくださいました。十字架はその仲立ちの印です。十字架の上にあなたの罪、生涯を犯した罪は全て乗せられ、キリストを信じるすべての人に罪の許しが与えられます。このことを知って、神の愛を知る、キリストを受け入れ神の愛を知る皆さんとなりますようにお祈りいたします。今総楽が流れております。先ほど賛美しました、君は愛されるために生まれた、皆さんのお手元に歌詞がありますので、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物を持ちますが、これは入場料でもですね、食事代でもありません。イエス様を知って感謝する人がですね、捧げるもので、意味のわからない方はなさらなくても結構です。ではご一緒に賛美いたしましょう。君は
愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠なる神の愛は我ら出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私たちにはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。
君は愛されるために。
君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。
永遠なる
永遠なる神の愛は我ら出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私たちにはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。
総楽章終わってください。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。ご自身の一人子を私たちの身代わりに十字架にかけ、私たちの犯した罪はすべてイエス様がおり、十字架で罰を受けてくださり、死んで葬られ、三日目によみがえってくださり、感謝します。このキリストを信仰によって受け入れるすべての人は、その生涯の罪が許され、魂が救われ、永遠の命が与えられ、この天地を創造された神様をお父さんと呼ぶ神の子となり、この地上の生涯を神と共に歩み、この生涯が終わって、永遠の御国天国に入る素晴らしい特権をお与えくださっていることを感謝いたします。神様の愛に応えて今捧げ物をしました。一人一人の信仰と感謝を受け取り、その兄弟姉妹の生活のすべてをあなたが豊かに祝福し満たしてください。この礼拝を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。